今日桜が咲き始めています。春になると草木、花や昆虫など、また人間までが生き生きしてくるような時期です。桜のそのシーズンになると、入学式やまた入社などが始まる新しい時期です。私も5年前この場所に来て、進学校に入るためにこの場所に来ました。ここに入るときに驚いたことがあります。それは不安がありました。ほとんどの人たちというのは、一部を除いたほとんどの人たちが私にとって知らない人たちだったからです。それに対してこれからどうなっていくんだろうということを考え、不安がありました。授業が始まった頃、岡田先生から、神は見えない方ですということを教えられました。私はその時、神様に対して強い印象を持ったことを覚えています。私は幼い頃から神様のことやキリストのことよく聞いていました。繰り返し繰り返し聞いてきました。確かに分かっていたのに、その実神様のことを全く知りませんでした。神様はどのようなお方なのかということをゼロからまた学び始めました。イエス様の弟子のヨハネは手紙を書きました。第一ヨハネの一章の五節、そこには、神は光であって、神のうちには暗いところが少しもない。これが私たちがキリストから聞いてあなた方に伝える知らせです。またヘブルの著者もヘブルの一章の三節でこのように言っています。イエス・キリストは神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられ、そして罪の清みを成し遂げて優れて高いところの滞納者の右の座に疲れましたと書いて、手紙に書いてあります。父なる神もイエス・キリストも同じ光です。そして私たちはそのような方であるということを想像することもできないような素晴らしい栄光の方を私たちは信じ受け入れました。そのようなものには神様は神の子供としてくださる特権を私たちに与えてくださっているのです。ヨハネの福音書1章の12節で この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになったと書いてあります。神の子供とされた私たちは光の子供と呼ばれます。悔い改めて神を信じたクリスチャンは神にふさわしい生き方が求められます。パウロは光の子供らしく歩みなさいと命じています。エペソの5章の8節をお開きください。そこではこのように書いてあります。あなた方は以前は暗闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供らしく歩みなさい。では光の子供というのは誰でしょうか。またどうやって光の子供らしく歩むことができるのでしょうか。そして歩んだ結果がどのようなものなのか、このことについて私見ていきたいと思います。これを通して私たちが光の子供であり、またそれにふさわしい歩みをし、神が求めておられるその生き方をしっかりと学び実践していきたいと思います。では光の子供とは誰なのか。光の子供とは過去闇に生きていたものであると。なぜパウロはそのように光の子供として生きていくことを求められたんでしょうか。パウロはあなた方は以前は暗闇でしたということをはっきりと言っています。私たちの以前の生活というのは暗闇でした。環境は暗闇だったというわけではなく、あなた自身が暗闇そのものだったというふうに言うわけです。確かに私たちは過去暗闇の中を生きてきました。それは救われる前の罪に私たちは支配され、神から遠く離れた生き方をしてたわけです。エペソの4章の18節に書いてある通りです。エペソの4章の18節、彼らはその知性において暗くなり、彼らの内にある無知と頑なな心とのゆえに神の命から遠く離れていますというふうに書いてあります。エペソの5章の8節では、以前は暗闇でした、それに対してパウロは暗闇としての生き方についてエペソの5章の3節から7節で説明してあります。そこにはこういうふうに書いてあります。あなた方の間では生徒にふさわしく、不貧困もどんな汚れも、また むさぼりも口にすることさえいけません。また、みだらなことや愚かな話や下品な冗談を避けなさい。そのようなことは良くないことです。むしろ感謝をしなさい。あなた方がよく見て知っている通り、不貧困なものや汚れたものや貪るもの、これが偶像礼拝者です。こういう人は誰もキリストと神の御国を相続することはできません。虚しい言葉に騙されてはいけません。こういう行いのゆえに神の怒りは不従順な子らに下るのです。ですから彼らの仲間になってはいけません。不貧困なものや汚れたもの、むさぼるもの、みだらなことや愚かな話、下品な冗談などは、そういう悪に満ちた生き方が偶像礼拝者だというのです。コロサイ3章5節にもこのように書いてあります。ですから地上の体の諸部分、すなわち不貧困、汚れ、情欲、悪い欲、そして貪りを殺してしまいなさい。この貪りがそのまま偶像礼拝なのです。不貧困なものはとは男女関係の悪い行いの悪いことをするものであり、汚れたものというのは不潔なものであり、むさぼるものは欲深くものを欲しがる、そういったものの、そういった意味です。性的乱れも当時の異邦人社会では当たり前のことでした。エペソの4章の19節、道徳的に無感覚になった彼らは公職に身を委ねて、あらゆる不潔な行いをむさぼるようになっています。また、第一テサロニケ4章の5節では、神を知らない異邦人のように情欲に溺れず、こういう人は誰も、さっきは、あ、すいません、エペソの5章の5節でした。こういう人は誰もキリストと神の国を相続することはできません。というふうに書いてあります。また、5章の6節から7節、虚しい言葉に騙されてはいけません。こういう行いのゆえに 神の怒りは不従順の子らに下るのです。ですから彼らの仲間になってはいけません。ですからこういう行いのために彼らの仲間になってはいけないということを私たちに警告してくれています。ヨハネの3章の18節から20節にも、神の子を信じる者は裁かれない、信じない者は神の一人子の皆を信じなかったので、すでに裁かれている。その裁きというのはこうである。光が世に来ているのに、人々は光よりも闇を愛した。その行いが悪かったからである。悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ないと書いてあります。闇に属する人たちは霊的に死んだものです。これはエペソの2章の1節に書いてあります。彼らは霊的に死から神に呼び覚まされ、起こされる必要があります。キリストの光に照らされて、新しい命に目覚めさせられなければいけないわけです。二番目に、光の子供というのは闇から光に移されたものだと。パウロは続けて八節で、しかし今はというふうに言ってあります。神の恵みにより救われたあなた方は、暗闇から光に移され、光の子供になったのです。私たちは主にあって光の子供なのです。この聖句は第一テサロニケの5章の4から5節に書いてあります。そこには、あなた方は暗闇の中にはいないのですからと。なぜならあなた方は皆光の子供、昼の子供だからです。私たちは夜や暗闇のものではありません。エペソの5章の8節で、主にあって光となりましたというのは、救われて暗闇の中から救われて光であるキリストに属するものとなったという意味です。ですから新しく生まれ変わったものとして、光の子供として生き始めるのです。主にあってというのは、光そのもの、イエス・キリストに結びつくことによってという意味です。キリストを抜きにして、私たちは絶対に暗闇から光に変わることはできません。 闇のままで虚しく生きなければならないのです。その時初めて光の子供としての生き方が可能になるのです。光の子供というのは誰なのかといった時に、それは罪から解放されキリストに属するものとなったクリスチャンなのです。じゃあその光の子供というのは誰なのかと、そして光の子供というのは何をするのかと、パウロは光の子供らしく歩みなさいと言っています。光の子供としてどのように生きていくんでしょうか。光の子供として生きていくためには何が必要なんでしょうか。実践していくために必要なものというのは2つあります。一つが見分けなさいという命令です。エペソの5章の10節で、そのためには主に喜ばれることは何であるかを見分けなさいと。まず見分けなさいというふうに命じているわけです。主に喜ばれることが何であるかをまず知って、それを見分けることをパウロは命じています。これは神からの命令なのです。では見分けるというのはどういうことなんでしょうか。見分けるという言葉をに訳されたこの言葉は、テストするとか、わきまえ知る、また吟味するという意味を持っています。救われた者のその生活の基準というのはただ一つです。主に喜ばれることは何なのかと、それをしていくことにつきます。ですから主に喜ばれるために自分から進んで、主に喜ばれること、良いことを成していくのです。ローマの12章の2節ではこういうふうに書いてあります。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知ることです。見分けるというのはわきまえ知ることです。物事のその道理を十分に知る、よく判断して行うということです。何が良いことなのか、何が神に受け入れられることなのか、何が完全であるのか、それは聖書が教えてくれます。聖霊の助けを私たちはもらって正しくそのことを判断します。旧約聖書の中のミカの6章の8節にも書かれている通りです。主はあなた方に告げられた、人よ、何が良いことなのか、主は何をあなたに求めておられるのか、それはただ公義を行い、誠実を愛し、 へり下ってあなたの神と共に歩むことではないか。また箴言の11章の20節でも書かれている通りです。まっすぐに道を歩む者は主に喜ばれるのです。まっすぐというのは少しも曲がっていないこと、またどこにも寄り道をせずに目的地に行くと、またその他にも少しも包み隠さないこと、正直であるという意味があります。同じ説に対比がされています。心の曲がったものは主に忌み嫌われると書いてあります。そのものはあれこれ心が定まらない人です。明らかに主に喜ばれないものなんです。その対比を見てわかる通り、主に喜ばれることは何であるかということをよく判断し、そのことを行うものです。光の子供が何をするのか、次に見分けなさいの次に明るみに出しなさいという指示が、命令があります。5章の11節では、実を結ばない暗闇の技に仲間入りしないで、むしろそれを明るみに出しなさいというふうに書いてあります。一つ目は見分けなさいという命令でした。その二つ目が今度は明るみに出しなさいという命令です。明るみに出すという意味は、辞書を見ますと関係者のすべてや、また一般的な人に見えるところに出すと、また事実が表に出てくるという意味があります。この明るみに出しなさいというこの言葉の言語には、元来責めるということと、誤りを認めさせるという意味があります。それに関して、まず自分に関して救われたと言っても、毎日の生活の中において私たちは罪を犯すことがあります。嘘をつくという小さな罪と思えるようなものでも、それは殺人という大きな罪を犯すことと何ら変わりません。そのことに気づいて、その罪を悔い改め、正しいことを行っていく、そのことを繰り返し悔い改めにふさわしい努力を私たちはしていかないといけません。また自分に関してだけでなく、他の人に対しては実を結ばない暗闇の技というふうに言っていますが、それは不貧困なものや貪るもの、汚れたものなどの偶像礼拝者と行動を共にするのを避けなさいと。またその誘惑から離れなさいということです。それだけでなく、 人の悪を指摘し、罪を憎み、私たちが責めるものとなることを求められています。もちろんそれには勇気が必要です。今見てきていることというのは、光の子供とは誰なのか、光のことは何をするのか、そして三つ目に、光の子供とはどうなるのか。五章の九節で、光の結びはあらゆる善意と正義と真実なのですと。私たちは先ほどの結果、実を結ぶものとなるのです。九節の光の結ぶ実というのは何かと言いますと、神に従うことによって生ずる実のことです。その光の結ぶ実の第一は善意です。善意とは善良な心、他の人のためを思うこと、思う心。良いこと、また慈悲の心を表し、行動するその親切さとか憐れみを意味します。困っている人がいれば助けてあげ、必要があればその人の必要を満たしてあげようとすることです。二つ目の実が正義です。これは義であり、すなわち神の目に正しいとされること。正直で連結、つまり心が清くて私欲はなく行いが正しい様を表すことです。そういった義に、義からそれずにまっすぐに歩むことを教えてくれます。三つ目の実が真実です。これは真理を表します。単なる知識的に正しいことを知っているというだけでなく、真面目で誠実であり、信頼というものに足りることを意味します。この先の三つの実を結ぶことというのは、簡単に言えば全てよく正しい、また真実なことの結果であるというふうに言えます。神の求める光の子供としての生き方を通して、このようなものへと私たちは変わっていくのです。コロサイの一章の十節で、また主にかなった歩みをして、あらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる善行のうちに実を結び、神を知る知識を増し加えられますように、コロサイの一章の十節に書いてあります。今まで私たちが学んできたことというのは、光の子供というのは誰なのか、そして光の子供とは、それは光の子供とは闇の中に生きていたものであり、暗闇から光に移されたものであると。どうやって光の子供らしく歩むことができるんでしょうか。そのためには 光の子供として私たちを見分けなさいということと、また明るみに出しなさいという二つのことを実践する必要がありました。そしてその歩む結果がどのようなものなのか、すべてよく正しく、また真実なことが光の結ぶ実となるんだというその結果を見ました。パウロが言いたいことは、一言で言うなら、皆さんが一つの体になるように霊的に成長してほしいと願っていることです。なぜならそれが神様の求めていることだからです。私たちは救われて光の子供になったのですから、罪の支配下にある暗闇から神の恵みによって罪深い私たちを選んでくださり、救い出して、救いへと招いてくださり、光へと移してくださいました。ですからパウロは再び過去を振り返り、罪に戻ることがないようにと目を覚ましていなさいというふうに言うわけです。光の特徴であるすべての良いこと、正しいこと、また真実なことのその三つの実を結び、神に喜ばれることをしなさいというのです。自分の生き方をすべて神に捧げ、神に忠実に従っていくのです。神とキリストを知って、神の素晴らしさを他の人たちに証しすることです。それが神に喜ばれることだからです。喜ばれることです。これが私たちがしなければならない生き方です。神が正しい方であると分かっていながら、私たちはすべて良いこと、また正しいこと、真実なことをつい忘れてしまいがちです。神様が求めていることはとても大切なことであるのに、光の子供としてしっかりと身を結んでいかなければいけません。神の求めていること、光の子供として神に喜ばれたいという思いが出てくるはずです。クリスチャンとして神にふさわしい生き方を皆さんはしているでしょうか。光の子供らしく成長したいというふうに皆さんは思いませんか。光の子供として生きたいと決意するかしないか、どちらか皆さんが選択しなければいけません。光の子供らしく成長して生きることを願っています。